川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。
前回ゲストに来てくださった堀江亜里さんのお話、すごく響く話でよかったですよね、
ですよね。
ちょうど春子さんがこのポッドキャストが始まった最初の頃に、確かリーダーの自分の在り方、リードマイセルフとか、リードザセルフ、リードユアセルフにすごく通ずる話だなと思ったんですが、
そうですね。本当にアリさんからもやっぱりこうリーダーが自分と向き合って、自分のビーイングからリーダーシップを発揮するっていうことをシリコンバレーでもすごく力を入れてるっていう話があって、まさに今静香さん言ってくださったように、私たちがリーダーシップの中で大事にしているリードユアセルフっていう、自分と向き合って自分の在り方からリーダーシップをスタートするっていうところと通じるお話だったと思うんですが、それって日本とシリコンバレーでだけあるわけではなくて、やっぱり今世の中の潮流としてリーダーシップって、リーダー自身の在り方、ビーイングっていうところを非常に重きを置いたものが、主流になってきている流れがこの10年ぐらいの中であるの で、今日はそんな、なぜビーイング重視のリーダーシップっていうものが、今アメリカももちろんですし、日本もそうだし、世界でそういう流れが起こっているのかっていう話をしていけたらなと思います。
名前、その言葉、ビーイングとかあり方とかっていう言葉はよく耳にするけれども、その背景まで詳しく聞いたことがないので、
そうですよね、
ぜひ聞きたいです、
ぜひぜひ。じゃあ今日はそんなお話をお届けしていきたいと思います。
はい。
で、まずそのビーイング重視のリーダーシップっていうところで言うと、そういう話が出てくるようになったのってここ10年ぐらいっていう話をさっきお話ししたんですが、その前ってどんな感じだったかっていうと、日本でも今令和の時代になったけど、ちょっと遡って昭和の時代のリーダーのリーダー像っていうものをイメージしてもらうと、今の時代のリーダー像とやっぱり感じが違うなっていう感覚ってあるんじゃないかと思うんです。
もっとこうボスボスしいというか、なんかこうこう圧倒的な力を持ってみんなは服従するみたいなイメージがありますよね、
なんかパワー型のリーダーのイメージありますよね、で、その権限がある、役職がついている権限がある人がイコール力を持っていて、で、その指示命令型というか、時には指示とか命令も出ないんだけど背中を見て覚える的なものだったり、で、部下ははいかイエスかみたいな
はいかイエス、ノーはないみたいな
っていう、なんかこうとてもとてもヒエラルキーのある組織の中で の体質的な大会系な、
そうです、ね、
というようなイメージってどこか残っているのが昭和のリーダーのイメージってあるんじゃないかと思うんですね、で、じゃあ翻って今ってどうかっていうと、そういうタイプのリーダーとかそういうタイプの組織っていうふうに聞くと、いやちょっとオールドファッションな感じがするというか、なんか今の時代感とはフィットしないなって感覚あると思うんですよね、で、それってじゃあどんなふうに変わってきたのか、ターニングポイントってどこだったかっていう話をすると、大きなターニングポイントは、今から10年ぐらい前に起こった日本ではリーマンショックと言われている、金融危機ですね。
そうだったんですね。
一つの大きなターニングポイントで、それまでの間ってリーマンブラザーズもそうですし、いわゆるウォール街と呼ばれるような世界の金融の、中枢にいる東海岸に、アメリカの、東海岸で金融で勤めているような方たちっていうのは、ハーバードビジネススクールから、たくさんの優秀な人材が、輩出されていて、世界を揺るがすような金融危機が起こったっていう、リーマンショックが起こった後に、ハーバードビジネススクールで今まで自分たちが行ってきた教育っていうのは果たして正しかったんだろうかっていうふうに、ハーバードが教育改革を行うきっかけにもなったと言われているのが、金融危機
なるほど、
うん、だったんですけれども、うんうん、どういうことかというと特に米系のねアメリカ系の企業の成り立ちっていうのって経営陣はやっぱり経営パフォーマンスを出す、
うん、
つまり、利益を追求して株主価値を提供してというふうに数字でパフォーマンスを
数字を出す、
うんうん、とにかく求められる、
ええ、
でそれも長期的な数字というよりか短期的なパフォーマンスを必ず出していくっていうことを求められるっていう会社の成り立ちがあったんですけれども、でその中で言うとハーバードビジネススクールを卒業した人たちっていうのはやっぱり世界的に見ても非常に優秀な方たちでビジネス界をリードしていくので、ハーバード出身の方たちでフォーチュン500の CEO になっている方っていうのもまあ多いんですが、そうするとまあおのずと彼らは経営の戦略しかりファイナンスしかり、そして経営のパフォーマンスを数字で上げていくっていうところを、うんまあ、重きを置いて教育をしていた背景があるんですけれども、うん、その優秀な人材が輩出された後、優秀な頭脳を使って、まあ、ビジネスをしていた結果短期的なパフォーマンスを出すかもしれないけれども周囲にあれだけの影響を起こすような金融危機を起こしたっていうことがあったことが、うんまあ、きっかけとなって、数字だけを追い求めるのではなく、倫理観を持って
倫理観、
うんうん、エシックスっていうふうに言われるんですが、うん、倫理観を持って意思決定をしていくようなリーダーを育てたいということで、うん、ハーバードでもビーイングっていう言葉が使われるようになり、そしてビーイング、ドゥーイング、ハビングとかっていうふうに、うんうんうん、今まではドゥーイングのところでどういう行動をするのか、そして、まあ、追求しているのはハビングの結果っていうところだったものを、うんうん、そのもう一段土台になるビーイングっていうものを重要視されるっていう流れに転換が起こってきたんですね。
そうなんですね。方向転換というか、うん、その考え方をこう根本から変えてみた、 そんな感じなんですね、
うんうん、でそれによって生まれたのがオーセンティックリーダーシップって言われる、うん自分のオーセンティックって本物とか本質とか、うんうんっていう意味合いがあるんですけれども、まあ、本物のリーダーとして自分自身の在り方をベースにしたリーダーシップっていうところが確立されてきたっていう流れがあるんですね。
はい、
でそうするとそのオーセンティックリーダーシップとかビーイングとかね、聞きかじったことがある言葉かもしれないし、うん、人によっては聞き慣れない言葉かもしれないんですが、どういうリーダーシップかっていうと例えば自分のリーダーって弱みを見せない、過去のパワー型のリーダーで自分の弱みを周りに見せないし、どちらかというと自分の弱さも、うん、受け入れないというか、うん、どんどん強くなっていくっていうような側面があった一方で、オーセンティックリーダーシップっていうのは人間としての自分の弱さも受容する強さがあるリーダー、
うーん、弱さを受容する強さがあるリーダー、
うん、
うーん、
そして自分の弱さを受容できるということはつまり、ただの自分、うん、人間としての自分を受容できるっていうことは自分以外の人の弱さについても寛容になれるわけですよね、
うん、そうですよね、う
んうん、そうすると思いやりとか、うん、英語で言うとコンパッションっていうんですけれども、うん、同意はできない、同じ経験をしていないので、うん、相手の方に対してそうだよねって同意はできないかもしれないけれども、うん、そういう痛みや辛さ分かるよというふうに共感を示せたり、
うん、
その相手に対して思いやりを持って関われるような心の寛容度っていうものが生まれてくるんですよね、
うん、なるほど、
うん、でそんなリーダーシップっていうのが、まあ、金融危機を機にエシックスっていう倫理観と、うん、そして人間としてのまあ脆さとか弱さも含めてそれを知った上での正しいリーダーシップを発揮する強さを身につけるっていうような方向性に、うん、まあ、転換が起こったっていうのが、うん、大きな流れとして一つあります、
うん、
でもう一つは皆さんも結構日本でもね聞かれたことあるかもしれませんが、心理的安全性っていう言葉も組織の中ですごく重要視されるようになっていて、うん、でその心理的安全性っていうのも、まあ、似たようなところが背景にあるんですけれども、うん、先ほど のオーセンティックリーダーシップとかビーイング重視で倫理観があるようなリーダーっていうのは一旦こう意思決定の判断が間違ったという金融危機をきっかけに起こったっていう話をしましたが、
はい、
心理的安全性っていうのはどういう文脈から出てきたかというと、うん、一番最初日本にそれが紹介されるきっかけになったのは Google が心理的安全性、
うん、
サイコロジカルセーフティーっていうのを、まあ、大事にしているというところで、そこが一つフューチャーされて日本では心理的安全性という訳がついて広まっているんですけれども、うん、心理的安全性ってじゃあなんで大事かっていうと、うん、 今時代の変化がとても早くて、で過去の延長線上に未来がある時代ではなくなってきているので、
過去を踏襲していても同じようにできないみたいな、そういうことですよね、
不確実性と、まあ、変化、
ブーカの時代、
そうそうそう、ブーカの時代なので、そうするとイノベーションというのも随分キーワードになっていますが、リスクを取って新しいことにチャレンジをしていって、私たちは変化をして進化し続けていかないと生き残っていけないという、時代背景、それは非常にやりがいがあって面白い時代でもある一方、人間の本質からすると変化を嫌う、変化に対してこう尻込みをしたり躊躇をしたりするっていうのは生き物の本能として我々は持っています、ただ外的環境としてこれだけ変化が激しいので、それに対して私たちも適応して、さらに変化して進化していかないとビジネス上生き残っていきづらいので、そこはもう必須要件だっていうのは理性で理解してる、理性で理解してるけれども人間って本能があるので、そうすると未知のものに対して危機感を感じて、それをまあ嫌ったり、あるいはそこに対して闇雲にこう無鉄砲に突入していくっていうことって、やっぱり本能的に自分たちの身を守ろうとするとブレーキがかかる、
確かに、
となると、ただでさえその本能に逆らって新しいものをチャレンジしたり取り入れたりリスクを取って成果を出そうとしていくためには、ベースに心理的にチャレンジをした結果リスクを取るってことは成功と失敗の両方の確率を含んでいるので、もしリスクを取って新しいことをしてチャレンジをして人から糾弾されたり非難されたりするとなれば、本能的にそれを嫌っているのに、さらにそこは心理的な安全性がないと、チャレンジできなくなっちゃうわけですよね。
もし失敗したらものすごく怒られるんじゃないかとか、責められるんじゃないかっていう思うと尻込みしますよね、
なのでただでさえ人間の本能から逆らって、チャレンジをしたりリスクを取ってイノベーションを起こそうという時には、土台として心理的な安全性がないと、イノベーションを起こせる人材が、出てこない、
心理的安全性が確保されているってことは、失敗してもいいですよとか、身の安全は保障されているからどうぞチャレンジしなさいっていう、そういうことです。
そうですね、失敗してもいいですよというよりかは、 Google なんかはやっぱり成果にコミットがとても強いので、失敗の許容というよりかはリスクを取ってチャレンジする人に対してそこを称賛する、
そこを評価する、
評価するとか、誰もがそのリスクを取ってチャレンジができるというようなベースにある心理的な安全性があるって言ったらいいですかね、
なるほど、はい。
でもちろんチャレンジをしてリスクを取ったからといって必ずしも 100% 結果が出るかどうかって、ビジネス上は分からないですよね、それは Google に限らずどの会社も、なのでそこも含めて織り込み済みで、でも我が社は、未来に対してこういうビジョンを持っているからチャレンジする人ってを大事にしているんだ、ということが会社の中で明確になっているのであれば、それ自体が心理的安全性になりますし、もっと今ちょっと大きな話をしてますけど、もっとちっちゃなマネジメントの現場のレベルの話で言うと、上司と部下との関係性で上司が自分のことを非常に人間として大事に思ってくれていると部下が感じられていれば、そこには心理的安全性がある、
信頼してくれてるっていうのが分かれば、チャレンジもできますよね、
で逆に上司から受けた指示をやったのに、失敗したらそれはお前がやったっていうふうに
辛いそれは辛いですね
責任転嫁をされてしまったりというふうに手のひら返されちゃうっていうふうになると、そこは上司と部下との関係性の間で、部下にとっては心理的安全性がないっていうふうになりますよね、っていうのが心理的安全性、なので今までってその上司と部下との間で心理的安全性がもちろん存在していればより良いけれども、それがなかったとしても、パワー型リーダーが活躍していた時代というのは過去の延長線上に未来がある前提の世の中だったので、上位者の方がより多くを知っていて、それを後を追っていくように部下や後輩は、なぞっていくっていうことが求められていた時代背景があったので、その形のリーダーシップが機能していた時代があるんですけれども、今前提として時代の変化のスピードがとても速いブーカワールドにいて、そして過去からの延長線上では未来が作れないことが我々はもうすでに分かっているので、 年長者であったり役職を持っている人が全てを知っているわけでもなく、全員が自発的に自律的に新しいことにチャレンジをしていくっていう、リスクを取りながら未来を作っていくっていうリーダーシップを全員が発揮していく時代になっているので、だからこそ自分の拠り所になるビーイングが重要であるっていう、そんな大きな流れに変わってきている。
だからビーイングなんですね、
うんうんうん、なのでもしかしたら皆さんもいろんなところでビーイングっていう単語を聞いたり、うん、ビーイングっていう単語を日本語に置き換えてあり方という言葉を聞いたりする機会が増えているんじゃないかと思うんですけれども、今からもっと、20年前とか15年前とかであれば、あり方に重視したトレーニングがここまであちこちで言われるっていうことはなくて、うん、どちらかというとやり方に重きを置かれたものが多かった。
ノウハウとかどう行動するかっていう、
そうですね、
ドゥーイング、
そうですそうです、ドゥーイング重視のやり方、ノウハウ、ハウトゥーっていうところが、いわゆる分かりやすい、言われたらその通りやれば結果が出るというようなノウハウ系のものが多かったんですけれども、特にこの10年は、そのあり方、ビーイング、マインドセットみたいなところを重視するリーダーシップっていうところが重きを置かれるようになったので、私たちもさせていただいていますし、前回いらっしゃったシリコンバレーのアリさんたちがしているような、リーダー自身が自分と向き合って自分のあり方、ビーイングを掘り下げていったり、自分の目的意識は何か、英語で言うとパーパスっていうところを掘り下げたりというようなトレーニングが特に影響力がある、あのリーダー層とかエグゼクティブ向けには重視されるようになってきたっていう流れがありますね。
そうなんですね、はるこさんってところでですが、すごいその海外のこう考え方とか事例とかすごくお詳しいですが、どうやってその情報は仕入れられてるんですか？
ですね、いろんなチャンネルがあるんですけれども、今の Google の案件については、私が得意なのって海外の情報を、潮流を取ってきて、それを日本の方たちに翻訳して伝えるっていう、なので例えば心理的安全性が日本に入ってきました、マインドフルネス入ってきましたとか、何かのこうキーワードだけ日本では流れていく傾向が、
ですね、なんか流行りみたいな感じになっちゃってますよね。
あるんですけど、そこが生まれてきている、その背景には大きなこうビジネスの流れとか時代の流れとか、教育の転換点とかっていうのがあって、そこを全部潮流を読んできた上で、これってこういう意味合いがあって、こういう役割があるから、こういうところで使うといいんだよとかっていうのを、翻訳してお伝えするのがすごく得意なんですけど、でじゃあどうやって情報を取ってきてるかというと、やっぱりその潮流の真ん中にいる人たちとつながってるっていうところが一つ大きくって、 Google の話で言うと、Google で生まれたマインドフルネスの、トレーニングのプログラムを日本に持ってこられている、Search Inside Yourself っていう、マインドフルネスのトレーニングがあるんですが、それを日本に持ってこられた荻野さんが、古くからの友人 で、で実際日本にそのトレーニングが来た時に私も参加させていただいたり、荻野さんから直接いろんな話を聞かせてもらったりっていうことをしているの で、
そうなんですね、
そういう背景を知っていたり、Google は Google 本社自体に、昨年の夏に訪問させていただいて、Google 本社の方たちともいろんなディスカッションをしたり、お話を聞いてきたりっていうものがあるので、できる限り一時情報、なのでその潮流の流れの真ん中にいる人たちと直にコミュニケーションを取って、やっぱり生の声を聞いたり、あと実際そこ の、 場所に赴いていって、そこを観察してきたり、そこにいる方たちからヒアリングしたり、インタビューした結果を伝えるっていうことをしたりしています。さっきのハーバード の、 オーセンティックリーダーシップが生まれた流れの話でいうと、私そのハーバードビジネススクール出身で、オーセンティックリーダーシップが生まれたものを、先行してきた方たちが作られたグローバル企業の役員向けのトレーニングの日本の代表を2年間してた経験があるんですね。
春子さんがそのプログラムを日本に入れる時の代表されてた。
あ、そうそうそう、ヨーロッパから日本の市場に、進出してくる時の日本の代表をしていた経験があって、なので、彼女たち彼らからも直接聞いていたものもありますし、あと日本だといけるっていう、アルファベットでイケルって書く、
IKEL、
R-U、うんうん、でお花のイケルから撮ってるんだけれども、はい、山崎まゆかさんっていう、うん、彼女もハーバードにいらっしゃって、ハーバードの教授のアシスタントのような形で教材を作られたりしていた方が、今日本にいらっしゃるんですけれども、で彼女がそのリーマンショック前後で、うん、ハーバードビジネススクールの教育改革が行われたものを、まさに現地で見られていて、うん、でその時に感じられていたのが、これってもともと日本の華道とか道のつく世界にある考え方なんじゃないかっていうふうに感じられていたということで、長く趣味にされていた華道を通して、そのオーセンティックリーダーシップを体現できるようなリーダーのこう感性を刺激するっていうものをされている方がいるんですけれども、そのまゆかさんがね、されているイケルのワークショップっていうのも、私も教育系のワークショップをする中でご一緒したりっていう形で、なので一番大きいのは、海外の論文とか本を原書で読んだりっていう情報収集はするんですけれども、やっぱりそのど真ん中にいた方たち本人から、お話を聞いたり実際に触れたり、現地に行ったりっていう一次情報からっていうところが大きいですかね。
今日はこう豆知識的なこの背景の流れをすごくさらっとお話しくださって、すごく分かりやすかったんですけど、実はその春子さんの後ろにこうつながっていらっしゃる方の濃い体験だとか、うん、源流にいらっしゃる方たちからの情報だということで、うん、なんか私もまたさらに世界につながったようなつながれたような気がしました。
それは嬉しいですね、うん、このポッドキャストのコンセプトにあるように、やっぱりリーダーシップの世界の潮流とか最新の情報を短い時間ではあるんだけれども、お届けしたいというのも、このポッドキャストの目的でもあるので、そんなお話をね、少し断片的にではあるんですけれども、ご紹介できたのは嬉しいなと思います、
また次回もそのたくさんある経験や知識の中から、またちょっと教えていただけたらと思います。
もちろんです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今日の放送はここまでとなります。ではまた。